ですね、今日も御言葉を分かち合っていきたいと思いますけれど、今日は第一コリントの11章の1節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものになりなさい。アメン。今日はこのところからですね、今日の御言葉の通りなんですけれど、私に習うものになりなさいというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたい、そして3周年の感謝の礼拝の御言葉とさせていただきたいと思っております。今日の御言葉の中にあるようにですね、私に習うものになりなさいということは非常にハードルの高いことだと思います。皆さんどうですか？私に習うものになってくださいよって、私を見てね、私のようになってくださいよと言える人が果たしてどれくらいいるでしょうか。それは言いにくい言葉でもあると思います。でもパウロはですね、第一コリントの中で2度そのように語っています。またピリピの手紙でも一度そのように語っているんですよね。私に習うものになってください、またなりなさいというふうに語っているんですけれど、多くの場合、私は見ないでください、神様を見てくださいよというふうに言いますよ。そしてそのように考えています。私を見たらつまずくし、また人間を見たらつまずくから、完璧な完全な神様を見てください、そのように私たちは言い続けてきました。確かに人間を見たらつまずくこともありますよ。人間を見たらですね、嫌やなと思うこともあると思います。確かにこの言葉は事実です。私たちは完璧ではない、完全ではない、そのような人間であります。私自身もですね、故意的ではないけれど、ひょっとしたら自分が語った言葉とか自分の態度とかですね、そういうことで人を傷つけてきてしまったこともあるかもしれない。いや、ひょっとしたらこのところにおられる人たちの中でも、みゆき先生のあの言葉ちょっと傷ついたわとかですね、なんかあの態度ちょっと気に食わんわとか、もしそういう人がいたらですね、直接言ってください。周りから入ってきたらですね、非常に傷つきますから、直接ね、そういう場合は苦情を受け付けてますのでね、言ってください。私自身も完璧な人間ではありません。でもパウロはですね、なぜそのように言うことができたんでしょうか。もちろんパウロ自身は偉大な働きをした人の中の一人であります。だからといってパウロ自身が完璧な人間だったのかといえば、決してそうではないと思いますよ。何の欠点もない完璧な人ではなかったと思います。私の知る限りですね、もちろんパウロに会ったわけでもないし、パウロと面識があるわけでもないんですけれど、聖書の中でパウロという人間を知る限りですね、パウロの中にも弱さや欠点があるということを知っています。でもパウロは私に習うものになりなさいと語ることができたんですよ。長い教会の歴史の中で、また教会生活の中で、マタイによる福音書の28章の御言葉、大宣教命令ですよね。一度ならず二度三度聞いたことがあると思いますよ。それゆえにあなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によってバプテスマを施しなさい。これが大宣教命令と言われている御言葉であります。私たちはこの御言葉を長い間聞いているものですから、あなた方は行きなさい、行って行って福音を語りなさいよ、行って証ししなさい、エルサレム、ユダヤ、サマリア全土、地の果てまで私の証人となりなさい、行きなさい行きなさいというふうに聞いてきましたし、またそのように私も語ったこともありました。でもですね、大宣教命令と言われるこの御言葉はですね、実はギリシャ語の原文を見ると、行き なさいという言葉に対して命令しているのではなくて、あなた方は行って弟子を作りなさいという言葉に対して命令をしているんですよ。だから行きなさい行きなさいじゃなくて、原文を正しく理解するならば、あなた方が行くところどこであったとしても弟子を作りなさいよという意味なんです。それがイエス様が語られた大宣教命令の意味なんですよ。もちろん私たちは出て行ってですね、弟子を作るんですけれど、それは私たち自身の弟子を作るわけではないですよね。私自身もこの教会を導かせていただいていますけれど、自分の弟子を作りたいとはこれっぽっちも思っていないです。でも私たちはみんなイエス・キリストの弟子にならなければならない。そしてまたイエス・キリストの弟子を作らなければならないんですよ。私たちは自分の弟子を作るんじゃない、イエス・キリストの弟子をどこに行っても作らなければいけないんですよ。それがイエス様が語られた命令だということを知らなければならないと思います。じゃあですね、どのようにしてキリストの弟子を作ることができるんでしょうか。どうですか。答えはただ一つです。それは皆さんを通して、また私自身を通してキリストを見るとき、人々は本当の神様を知ることができるということです。だからイエス様もマタイによる福音書の5章の14節16節の中で、あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることはできない、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさいと語られています。私たちは世の光です。皆さんこのことをですね、よく理解していただきたいと思うんですけれど、まだイエス様を信じていない知らない人たちはもちろん聖書も知らないですよ。右の方を打たれたら左の方を出しなさいとか、互いに愛し合いなさいとか、そういう御言葉は知っているにしても聖書が何かということもわからない、イエス・キリストが誰かということも知らない、また教会というのも非常に敷居が高い。そんな中で何をもって人々は神を知ることができるんでしょうか。それはその人と話をしている皆さんです。もちろんですね、奇跡的にパウロのようにですね、神様が直接語られてイエス・キリストを信じるということもあるでしょう。でも多くの場合、誰かを通してキリストが明かしされ、そしてその人々が信じていくというプロセスを経ていると思います。ジーザス・ライフ・チャーチというこの名前は2つの意味があって付けられました。1つはイエス・キリストの命が満ち溢れるようにということを願って付けられました。そしてもう一つは、私たちの生活の中でイエス・キリストが豊かに表されることを願って、ジーザス・ライフ・チャーチという名前が付けられました。私たちの生活を通してイエス・キリストが表されるように、私たちがどこにいても何をしていてもイエス・キリストが表されるように、私たちは今までそのことを避けてきました。いや私は見ないで神様見てよ、私見たらつまずくから神様見てよ。でも今日私は皆さんにチャレンジしたい。この3周年記念の礼拝を境に、私を見ないでと言わないでと思います。皆さんですね、一度考えていただきたいんですけれど、信じられない人から何でもいいですよ、物を買うことできますか。できないですよね。それが高額であればあるほど、信じられない人から物を買うことなんてできないんですよ。それと同じように、信じられない人から、尊敬もできない人から、イエス・キリストを信じなさいと言われても、その人を見て じゃん。イエス・キリスト信じなさい。信じてる。私に信じなさい。あなた信じてるという状態だったら、その福音は届かないんですよ。じゃないですか。いやいやいやいや、あなたクリスチャンやったらちょっと私はいいわと、もし言われたら、もうそれはですね、とんでもないことだと思いますよ。イエス・キリストは目に見ることもできない、イエス様ともにおられますよと言っても、人々は私たちしか見えないんですよ。ですから人々が見るのは私たちです。私と話している相手が私に対してどのような思いを持っているか、また皆さんに対してどのような思いを持っているかということを通して福音が届けられていく、それがキリストの光だと聖書は教えているんですよね。もう一度言いますけれど、3周年を機に自分自身を見直す必要があると思います。今日はひょっとしたら皆さんにとって少しプレッシャーになるようなメッセージかもしれないんですけれど、私自身に強く迫られていることでもあります。例えばこの礼拝堂が私たちの心の中だとします。そして心の中には個人的な生活があります。また個人的な経済観念があったり、個人的な考え方、個人的な感覚、個人的な情欲や礼拝のスタイルというものがこの部屋の中にあります。それはすなわち私たちの心の中ですよね。心の中はその人にしかわからないことです。でも本来私たちの心の中を占めていなければならないのはイエス様です。私たちの心の中心に座しておられるのはイエス・キリストの御座でなければならないんですよ。それがもしめちゃくちゃだったら、もう自分の情欲、自分の感情、自分の怒り、自分の苛立ち、自分の不貧困、自分の汚れでごちゃごちゃになっていて、そしてイエス様が訪れられたら、ああちょっと待ってくださいよ、情欲のけて、ちょっと怒りのけて、ちょっとこれのけて、あれのけて、そして手狭ですけどここどうぞみたいな、もしそんな状態だったら、イエス様が安心してそのところに座すことができるでしょうか。でも実はそのような状態が私たちの日曜日の礼拝の状態かもしれないんですよ。私たちは日頃の生活、月曜日から土曜日、どのような生活をしておられるでしょうか。イエス・キリストが私たちの心の御座の真ん中に座しておられるでしょうか。それとも自分の感情や情欲や経済やいろんなものが入り混じって、そして日曜日になったらイエス様というところだけちょっと開けて、そしてイエス様あなたを歓迎しますというような生活をもししているならば、本当の意味でイエス様に喜ばれる自分の状態ではないということを知っていただきたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。私はどちらかといえば片付けるのが好きです。好きというよりも性格ですよね。でもですね、片付けられない人の特徴はですね、捨てられない人じゃないですか。そして何でも残しておく、いつか使う、いつか使うと言ってどこに何があるかも忘れてしまっている状態なのに、いつか使うと言って置いています。そして家は物であふれかえっている状態であります。ある人はきれいに掃除しました、右半分とかですね、気がついたら右のものが左に集められているだけとか、片付けました、部屋きれいになりました、全部押し入れの中ですとかですね、そんな風にしてあるものをどこかにやるというやり方では片付かないんですよ。いらないものは捨てなければならないんです。私たちの心の中でいらないものはどこかに置いておくとか固めておくとかしまっておくとかではなくて、いらないものは捨てなければならないんですよ。いらない情欲は捨てなければならない、いらない感情は捨てなければならない、 いらない感覚は捨てなければならないんです。神の目から見ていらないものは私たちがいくら良いと思ってもそれは捨てなければならないんですよ。その時私たちの心の中に本当の意味でイエス様が座されるのではないかなと思います。もちろん私たちは自分の心がむちゃくちゃの状態であってもイエス様を証しすることはできますよ。できます。イエス様あなたを愛していますよって、自分の心の中はもうめちゃくちゃなのに、イエス様あなたを愛していますよ、イエス様は救い主ですよっていくらでも言うことできるでしょう。話を聞いている人はその人がどのような生活をしているのかわからないから、その人の心の状態がどのようなものであるかということがわからないから、その言葉を聞くことはできるでしょう。でも今日ですね、本当の意味で本当の意味で福音を携えていくものとして来てみなさいと言える人であっていただきたいと思います。私は見ないでと言わないで、来て見てくださいって、私の心の中をどうぞ見てくださいよって、私の生活をどうぞ見てください、私の部屋をどうぞ見てください、私の机の引き出しの中をどうぞ見てください、私の押し入れの中をどうぞ開けてみてくださいよって言える人であっていただきたいと、そのように願っています。ピリポがナタナエルに来てみなさいと言ったように、サマリアの女が町の人々に来て見てくださいと言ったように、今日私たちも来て見てくださいと言えるものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは世の光です。そして私たちが持っている光は懐中電灯のような光ではない。懐中電灯は人を照らすけれど自分は照らさない、相手はよく見えるけれど自分は見えない、それが懐中電灯です。でもイエス様が語られた世の光、私たちは世の光ですよというのは懐中電灯のようなものではなくて、自分自身の中にキリストの香りが、またキリストの光が輝き出る、そしてその光を闇にいる人々が見て、その光に希望を持つ、それがキリストが言われている私たちは世の光、地の塩という、そのような意味であるということを知っていただきたいと思います。最後になりますけれど、今日私はですね、私たちの心の中に罪が一切ない状態を見てくださいと言っているわけではないんです。このことは誤解しないでいただきたいんですけれど、偉大なパウロでさえもローマ書の7章では非常に自分の罪ということに対して戦っていますよね。7章の15節の中では、私は自分のしていることがわからない、なぜなら私は自分の欲することは行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。これはパウロの言葉です。私に習うものになりなさいと言ったパウロの言葉です。17節、そこでこのことをしているのはもはや私ではなく私のうちに宿っている罪である。自分の中に罪があるということを彼は認めています。そして24節を見ると、私はなんという惨めな人間なんだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私に習うものになりなさいと言われたパウロの言葉です。私はなんという惨めな人間なんだろうか、誰がこの死の体から私を救ってくれるんだろうか、もはや私の中に罪があって自分がしようとすることができない、してはいけないということをしてしまう、私はなんという惨めな人間かって、パウロはそのように語っています。彼自身も罪にもがき苦しんでいました。 でもパウロが第一コリントの中で語っているように、あなた方は普通の人のように歩いてはいけないと語られていますよ。私たちはクリスチャンですけれど、人々と変わらない罪人ですよね。でももしまだイエス様を信じていない人との違いがあるとするならば、それは私たちは罪が許されて、国籍が天にあり、また神のことされ、御国を受け継ぐものとされているということ、そして罪と戦って勝利する勝利者だということを知っていただきたいと思います。だからこそ私たちは来て見てくださいと言えるんじゃないんですか。罪のない私を見てくださいと言っているわけではない。もしそうであるというならば、誰も私たちの心の中を見ることはできない、いや見せることはできないんです。でもパウロは、私のようになってください、そのように語っている、そのことは私が罪を犯すとき、どのように悔い改めているか見てくださいよって、私が罪とどのように格闘しているか見てくださいよって、私がつまずいたとき、私が倒れたとき、どのようにして立ち上がるか見てくださいよって、私が失敗をするとき、過ちを犯すとき、どのようにして私がもう一度神様を見上げるか見てくださいよって、パウロは言いました。私に習うものになってほしいって。彼は罪とともに病もありました。その病は人が見て軽蔑するような、つまずかせてしまうような、そのような病を彼は持っていました。彼は神様に祈りました。この棘を私から取り除いてください、3度祈ったと聖書に書かれています。でも彼はそのところから最終的に得たこと、それは神の恵みは私には十分だという答えを持って彼は立ち上がりました。病に苦しみました。病に悩みました。病の中で彼はもがき苦しんでいました。神様、どうか私を癒してくださいって、人々が私を見て、人を癒すことができるのに自分は癒すことができないのかという、神の皆が汚されることを私は何よりも苦しいんですよって。でも彼は、私は弱い時にこそ私は強いと言えるものになりました、来て見てくださいと言える人です。自分の弱さを認めることができない人は何もオープンすることができない。私たちは聖人君子ではない、罪を持っているものであります。でも今日私たちは言い訳をするのをやめて、偽ってクリスチャンのふりをするのをやめて、今日パウロのように、完全ではないけれど、完璧ではないけれど、それでもなんとかキリストに習うものになりたいって、キリストが生きられた、歩まれた、その後に従っていくものでありたいと格闘している私に習うものになってくださいよ、それがパウロの切実な願いでした。倒れることもあるでしょう、つまずくこともあるでしょう、失敗することもあるでしょう、でもそこからどのようにして立ち上がってもう一度一歩踏み出すかという、その姿を見てくださいよって。パウロはキリストに習っている私に習うものになりなさいと言いました。今日私たちはパウロが語ったように、もう私を見ないでという逃げ口実を作らないで、私は弱いものですけれど、至らないものですけれど、罪も犯すものですけれど、でもそこからなんとか主を見上げて、主に喜ばれるものとして生きたいんです、歩みたいんです、そのプロセスを見てください、私がどのように戦っているか見てください、どのように苦闘しているか見てください、それが私の人生です、それが私の信仰です。 そのように言えるものであっていただきたい。最後に短い DVD ですけれど、それを見ていただきたいと思います。
誰も知らない泣ける歌、小坂忠勝利者。これは勝利者というタイトルだが、実は敗者に対して作られた曲。人生における勝利者とは誰なのか考えさせられる曲なのだ。この曲が生まれたのは今から24年前のこと。ロサンゼルスオリンピックの女子マラソンで起こったある事件がきっかけだった。
オリンピックに初の女子マラソン栄光のゴールが待っています。初代のマラソンの優勝者はアメリカのジョン・メロイとゴールインしました。
その後選手たちが次々とゴール。そしてスタートから2時間40分が経過したその時、
おっと、スイスのアンデルセンですね。
フラフラになったアンデルセンの姿が、
もう意識がないでしょうかね。最後までゴールをさせてあげたいですね。
この時極度の脱水症状を起こしていた。
フラフラになりました。 42.195 キロ、危険はしません。ゴールが見えます。アンデルセン入りました。ゴールイン。
その姿に会場は大きな感動に包まれた。このシーンをもとに作られた曲が「勝利者」。作詞作曲はロックシンガー小坂忠。その後敬虔なクリスチャンでもある小坂は教会で歌われるゴスペル音楽をロック風にアレンジし全国を回った。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。小坂は自分の音楽が評価されないことに悩み苦しんだ。そんな時目にしたのがあのアンデルセンの姿だった。
1位を取るためだけに走るんじゃない。金や銀や銅じゃなくてもいいんですよ。それに僕はね、すごい共鳴した。これ人生だな。彼女の姿を見てヒット曲のために歌うんじゃない。一人の人の心に感動を与えられたらね、もうそれはね、大ヒットだと思ったんですよね。
たとえ売れなくても自分が信じる歌を力の限り歌う。小坂はそんな思いで勝利者を作った。歌の中にこんな歌詞がある。
勝利者はいつでも傷つき悩みながらそれでも前に向かう。
人との争いに勝った者が勝利者ではなく、傷つき悩みながらそれでも前に向かう者が本当の勝利者。小坂はそう歌っている。辛い時に勇気を与えてくれる勝利者とは一体どんな歌なのか。
つまずいた時失望の波に揉まれていた時君は一人でいたんじゃない君を支えていた誰かがいた勝利者はいつでも傷つき悩みながらそれでも、前に向かう力も神の愛から君を離すことなどできない勝利者はいつでも許し悩みながらそれでも、前に向かう
お祈りしたいと思います。イエス様、あなたの尊い皆あがめます。パウロ自身が弱さの中にありながら、また病や罪の中にありながらも、そのものに向き合って、そしてそこから立ち上がり前進し、神の御国の栄光を目指して歩んだように、主よ、どうか今日私たちもその後に習うものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主よ、今まで私たちは多くの逃げ道を作ってきました。でも今日私たちはもう一度心を新たにして、私に習うものとなってほしい、そのように言えるものでありたい。私たちの生き様が、私たちの歩みが、私たちの戦いが多くの人々の模範となることができるように、主よ、どうか今日私たちを助け強め導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アメン。